それから家へ帰ってくると、宿の亭主がお茶を入れましょうと言ってやってくる。お茶を入れると言うからご馳走するのかと思うと、俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子では留守中も勝手にお茶を入れましょうを一人で利口しているかもしれない。亭主が言うには、手前は書画骨董が好きで、とうとうこんな商売を内々で始めるようになりました。あなたもお見受け申すところ、だいぶご風流でいらっしゃるらしい。地と道楽にお始めなすってはいかがです、ととんでもない勧誘をやる。2年前、ある人の使いに帝国ホテルへ行った時は、錠前直しと間違えられたことがある。ケットをかぶって鎌倉の大仏を見物した時は、車屋から親方と言われた。その他、今日まで見すくなわれたことは随分あるが、まだ俺を捕まえてだいぶご風流でいらっしゃると言ったものはない。大抵はなりや様子でもわかる。風流人なんていうものは、絵を見ても頭巾をかぶるか短冊を持っているものだ。この俺を風流人などと真面目に言うのはただのくせ者じゃない。俺はそんなのんきな隠居のやるようなことは嫌いだと言ったら、亭主はへへへへと笑いながら、いえ、初めから好きなものはどなたもございませんが、一旦この道に入るとなかなか出られませんと、一人で茶を注いで妙な手つきをして飲んでいる。実は夕べ茶を買ってくれと頼んでおいたのだが、こんな濃い苦い茶は嫌だ。一杯飲むと胃に応えるような気がする。今度からもっと苦くないのを買ってくれと言ったら、かしこまりましたとまた一杯絞って飲んだ。人の茶だと思ってむやみに飲むやつだ。主人が引き下がってから明日の下読みをしてすぐ寝てしまった。それから毎日毎日学校へ出ては規則通り働く。毎日毎日帰ってくると主人がお茶を入れましょうと出てくる。一週間ばかりしたら学校の様子も一通りは飲み込めたし、宿の夫婦の人物も大概は分かった。他の教師に聞いてみると、事例を受けて一週間から一ヶ月ぐらいの間は自分の評判がいいだろうか悪いだろうか非常に気にかかるそうであるが、俺は一向にそんな感じはなかった。競馬で折々しくじると、その時だけは嫌な心持ちだが、30分ばかり経つときれいに消えてしまう。俺は何事によらず長く心配しようと思っても心配ができない男だ。競馬のしくじりが生徒にどんな影響を与えて、その影響が校長や教頭にどんな反応を呈するか、まるで無頓着であった。俺は前に言う通り、あまり度胸の座った男ではないのだが、思い切りはすこぶるいい人間である。この学校が行けなければ、すぐどっかへ行く覚悟でいたから、タヌキも赤シャツもちっとも恐ろしくはなかった。まして競馬の小僧どもなんかには、愛嬌もお世辞も使う気にはなれなかった。学校はそれでいいのだが、下宿の方はそうはいかなかった。亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするが、いろいろなものを持ってくる。はじめに持ってきたのは何でも印材で、塔ばかり並べておいて、みんなで3円なら安いものだ、お買いなさいという。田舎周りのヘボエシじゃあるまいし、そんなものはいらないと言ったら、今度は火山とかなんとかいう男の花鳥の掛け物を持ってきた。自分で床の前かけて、いい出来じゃありませんかと言うから、そうかなといい加減に挨拶をすると、火山には2人ある。1人はなんとか火山で、1人はなんとか火山ですが、この服はそのなんとか火山の方だとくだらない講釈をした後で、どうです、あなたなら15円にしておきます、お買いなさいと催促をする。金がないと断ると、金なんかいつでも用ございますとなかなか頑固だ。金があっても買わないんだとその時は追っ払っちまった。その次には鬼瓦ぐらいな大硯を担ぎ込んだ。これは短径です、短径ですと2辺も3辺も短径があるから、面白半分に短径た何台と聞いたら、すぐ講釈を始め出した。短径には上層中層下層とあって、今時のものはみんな上層ですが、これは確かに中層です。この癌をご覧なさい。 がんが3つあるのは珍しい。発木の具合も至極よろしい。試してごらんなさい。と俺の前へ大きな硯を突きつける。いくらだと聞くと、持ち主が品から持って帰ってきて、ぜひ売りたいと言いますから、お安くして30円にしておきましょうという。この男はバカにそういない。学校の方はどうかこうか、無事に務まりそうだが、こう骨董攻めにあってはとても長く続きそうにない。そのうち学校も嫌になった。ある日の晩、大町というところを散歩していたら、郵便局の隣に、そばと書いて、下に東京と中を加えた看板があった。俺はそばが大好きである。東京におった時でも、そば屋の前を通って薬味の匂いを嗅ぐと、どうしてものれんがくぐりたくなった。今日までは数学と骨董でそばを忘れていたが、こうして看板を見ると素通りができなくなる。ついでだから一杯食っていこうと思って上がり込んだ。見ると看板ほどでもない。東京と断る以上はもう少し綺麗にしそうなものだが、東京を知らないのか、金がないのか、めっぽう汚い。畳は色が変わって、おまけに砂でザラザラしている。壁はすすで真っ黒だ。天井はランプのゆえんでくすぼってるのみか、低くって思わず首を縮めるくらいだ。ただ、冷々とそばの名前を書いて貼り付けた値段付けだけは全く新しい。何でも古いうちを買って2、3日前から開業したに違いなかろう。値段付けの第1号に天ぷらとある。おい、天ぷらを持ってこいと大きな声を出した。すると、この時まで隅の方に3人固まって何かつるつるチューチュー食ってた連中が等しく俺の方を見た。部屋が暗いのでちょっと気がつかなかったが、顔を見合わせるとみんな学校の生徒である。先方で挨拶をしたから俺も挨拶をした。その晩は久しぶりにそばを食ったのでうまかったから天ぷらを4杯平らげた。翌日何の気もなく競売入ると黒板いっぱいぐらいな大きな字で天ぷら先生と書いてある。俺の顔を見てみんなわーっと笑った。俺はバカバカしいから天ぷらを食っちゃおかしいかと聞いた。すると生徒の一人が、しかし4杯は過ぎるぞなもしと言った。4杯食おうが5杯食おうが俺の銭で俺が食うのに文句があるもんかとさっさと講義を済ませて控え所へ帰ってきた。10分経って次の競売出ると一つ天ぷら4杯なり、ただし笑うべからずと黒板に書いてある。さっきは別に腹も立たなかったが、今度は尺に触った。冗談もどう過ごせばいたずらだ。焼き餅の黒焦げのようなもので誰も褒めてはない。田舎者はこの呼吸がわからないから、どこまで押していっても構わないという了見だろう。1時間歩くと見物する街もないような狭い都に住んで、外に何も芸がないから、天ぷら事件を日露戦争のように触れ散らかすんだろう。哀れな奴らだ。子供の時からこんなに教育されるから、嫌にひねっこびた植木鉢の楓みたいな証人ができるんだ。無邪気なら一緒に笑ってもいいが、こりゃなんだ。子供のくせに、乙に毒気を持ってる。俺は黙って天ぷらを消して、こんないたずらが面白いか。卑怯な冗談だ。君らは卑怯という意味を知ってるかと言ったら、自分がしたことを笑われて怒るのが卑怯じゃろうかな。もし、と答えたやつがある。嫌なやつだ。わざわざ東京からこんなやつを教えに来たのかと思ったら情けなくなった。余計なヘラ図口を聞かないで勉強しろと言って授業を始めてしまった。それから次の競売出たら、天ぷらを食うとヘラ図口が聞きたくなるものなりと書いてある。どうも始末に負えない。あんまり腹が立ったから、そんな生意気なやつは教えないと言って、スタスタ帰ってきてやった。生徒は休みになって喜んだそうだ。こうなると学校より骨董の方がまだマシだ。天ぷらそばも家へ帰って一晩寝たらそんなに癇癪に触らなくなった。学校へ出てみると生徒も出ている。なんだかわけがわからない。それから3日ばかりは無事であったが、4日目の晩に住田というところへ行って団子を食った。この住田というところは温泉のある町で、城下から汽車だと10分ばかり、歩いて30分で行かれる。 料理屋も温泉宿も公園もある上に遊郭がある。俺の入った団子屋は遊郭の入り口にあって大変うまいという評判だから、温泉に行った帰りがけにちょっと食ってみた。今度は生徒にも会わなかったから、誰も知るまいと思って翌日学校へ行って1時間目の競売入ると、団子2皿7銭と書いてある。実際俺は2皿食って7銭払った。どうも厄介なやつらだ。2時間目にもきっと何かあると思うと、遊郭の団子うまいうまいと書いてある。呆れ返ったやつらだ。団子がそれで済んだと思ったら、今度は赤手拭いというのが評判になった。何のことだと思ったら、つまらない来歴だ。俺はここへ来てから毎日隅田の温泉に行くことに決めている。他のところは何を見ても東京の足元にも及ばないが、温泉だけは立派なものだ。せっかく来たものだから毎日入ってやろうという気で、晩飯前に運動カタカタ出かける。ところが行く時は必ず西洋手ぬぐいの大きなやつをぶら下げていく。この手ぬぐいが湯に染まった上へ赤い島が流れ出したので、ちょっと見ると紅色に見える。俺はこの手ぬぐいを行きも帰りも汽車に乗っても歩いても常にぶら下げている。それで生徒が俺のことを赤手ぬぐい赤手ぬぐいと言うんだそうだ。どうも狭い土地に住んでいるとうるさいものだ。まだある。温泉は3階の新築で、上等は浴衣を貸して流しをつけて8銭で済む。その上に女が天目へ茶を乗せて出す。俺はいつでも上等へ入った。すると40円の月給で毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した。余計なお世話だ。まだある。ゆつぼは御影石を畳み上げて15畳敷ぐらいの広さに仕切ってある。大抵は13、4人使っているが、たまには誰もいないことがある。深さは立って乳のあたりまであるから、運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。俺は人のいないのを見澄ましては15畳のゆつぼを泳ぎ回って喜んでいた。ところがある日、3階から威勢よく降りて今日も泳げるかなと柵の口を覗いてみると、大きな札へ黒々と湯の中で泳ぐべからずと書いて貼り付けてある。湯の中で泳ぐものはあまりあるまいから、この貼り札は俺のために特別に新調したのかもしれない。俺はそれから泳ぐのは断念した。泳ぐのは断念したが、学校へ出てみると例の通り黒板に湯の中で泳ぐべからずと書いてあるのには驚いた。なんだか生徒全体が俺一人を探偵しているように思われた。くさくさした。生徒が何を言ったってやろうと思ったことをやめるような俺ではないが、なんでこんな狭苦しい鼻の先が使えるようなところへ来たのかと思うと情けなくなった。それで家へ帰ると相変わらず骨董攻めである。